皆さんこんにちは。司会の赤いブーです。2026年5月28日のプレプリドンドンマス RT では、マス RT カテゴリから厳選した6本の論文をお届けします。1本目はボハンシンさんによる2タームティルティングコンプレックスオブビセリアルフラクショナルブラウアーグラフアルゲブラスバイシリアル分数ブローアグラフ代数の二項傾斜複体です。この論文では組み合わせ的な性質や幾何学的なモデルを持つ対象代数の古典的なクラスであるブローアグラフ代数をさらに一般化したバイシリアル分数ブローアグラフ代数について研究しています。まず中山自己同型によって誘導されるスキュー群代数が実はスキューブローアグラフ代数になることを明らかにしています。さらに二項傾斜複体やカウアー移動という概念を用いてこの代数の構造を深く掘り下げています。特に興味深いのはあるバイシリアル分数ブローアグラフ代数が傾斜離散的であるための条件がその簡約形式であるブローアグラフ代数が傾斜離散的であることと同値であると証明した点です。複雑な分数的な構造を持っていても本質的な性質は簡約された形に集約されるという結果には非常にすっきりとした快感がありますね。2本目はエリー・カスビさんによる A Higher Homological Approach to the Q Characters of Representations of Quantum Affine Algebras 量子アフィン代数の表現の Q キャラクターへの高次ホモロジー的アプローチです。この論文では量子アフィン代数の表現における Q キャラクターという概念を特定の鎖複体のオイラー表数として解釈するという非常に野心的な試みがなされています。単なる計算上の等式としてではなく権論的な視点からその摩擦体を明らかにしようとするアプローチですね。著者はハモック権という対象モノイダル権を導入しパス代数の上で分解不能な下群のマルチセットと準加法的関数を組み合わせた構造を構築しました。ここで完全例外列という道具を使って反復的なマッピングコーンの手続きにより純粋に正しくほぼ分裂的な複体を構成しています。特にグラフがタイプ A のリンキン図形である場合にクラスター代数のすべてのクラスター変数のキャラクターがある鎖複体のオイラー表数として解釈できることを示した点は非常に鮮やかです。量子アフィン代数の表現論と高次性複体の理論をつなぐ新しい架け橋を築いたことでクラスター代数のモノイダル喧嘩と加法的喧嘩の関係性がより深いレベルで理解できそうですね。3本目はドミトリー・アイパニュシェフさんによる The Index of Subalgebras and Strange Conjoint Orbits 部分代数の指数と奇妙な共犯軌道です。この論文では共犯軌道という道具を使って D 代数の部分代数が持つ指数という数値を推定する方法を開発しています。非還元的 D 代数の指数を計算するのは予測が難しく非常に骨の折れる作業なのですが著者は代数から部分代数への遮影を分析することでこの問題に切り込んでいます。特に注目したいのが遮影が有性で汎用的ファイバーが有限であるときその部分代数の指数がゼロになる、つまりフロベニウス的になるという結果です。これを使ってリュフロさんが提示した問いに肯定的な答えを出しています。さらに著者はストレンジつまり奇妙な共犯軌道という概念を導入しています。特筆すべきは SLN という D 代数においてゼロ軌道以外のすべてのべき霊軌道がこの奇妙な軌道に該当することです。予想以上に多くの軌道がこの性質を持っていることに驚かされますね。最後には化石分系の研究への応用も示唆されており理論的な美しさだけでなく実用的な広がりも感じさせる構成になっています。4本目はマス OA からのクロス投稿でフォレスト・グリーブさん、プラデュト・カルマカルさん、イアソン・ムッツーリスさんによるニュークリア・ディメンション・オブ・ツイステッド・シー・アスタリスク・アルゲブラス・オブ・バーチュアリー・アベリアン・グラップス、 仮想化換群のねじれしスター台数の各次元です。この論文では有限生成の仮想化換群というほぼ可観な構造を持つ群から作られるねじれのある C スター台数の各次元について研究しています。各次元というのは非可観空間における位相的な被覆次元のようなもので、台数の分類において非常に重要な指標です。ねじれがない場合は各次元が群のハーシュ長に等しいことが分かっていましたが、ねじれがある場合にどうなるかが焦点でした。ここで面白いのが、ねじれのコホモロジー類が有理的かどうかで結果が分かれる点です。有理的な場合は各次元が有限指数可観部分群のランクと一致しますが、無理理的な場合は逆にランクより小さくなることが示されました。証明にはマッキーマシンや部分同時台数の性質が使われており、表現空間からトーラスへの連続写像をうまく構築して次元を導き出しています。有理的な時だけランクと一致するという明確な二分法が示されており、ねじれの性質が台数の幾何学的な構造を劇的に変える様子が伝わってきます。5本目はマス SP からのクロス投稿で、フレデリック・フォールさんによる From Geodesic Flow to Wave Dynamics on Hyperbolic Surface 双極局面上の測地線フローから波動力学へです。この研究では閉じた双極局面上の単位四つ義足における測地線フローを特殊線形群の表現論を用いて詳しく分析しています。特に測地線生成弧という演算子のスペクトル解析を行うために専用に設計されたヒルベルト空間を構築した点が非常に巧みです。この空間において生成弧は離散的なスペクトルを持つ正規演算子として振る舞いますが、式位置となる4分の1の地点では大きさ2のジョルダン細胞が現れる可能性があるという非常に繊細な構造が明らかになりました。さらに時間発展を記述するプロパゲーターを減衰する調和振動子と局面上のシフトされた波動群、そして正則及び反正則な離散系列へと分解して表現しています。測地線という幾何学的な動きを波動力学のような解析的な視点からここまで精密に分解して捉え直すアプローチには理論的な心地よさを感じます。これにより測地線フローと波動力学の間の古典的な結びつきが数学的に非常にクリアに整理されました。最後はマス PR からのクロス投稿で、ユカテシエさんによるカットオフプロファイルズフォーコンジューガシーインバーリアントランダムウォークスオンシンメトリックグラップス対象群上の強弱不変ランダムウォークにおけるカットオフプロファイルです。この論文では対象群におけるランダムウォークがある時点を境に急激に定常分布へ近づくカットオフ現象について詳しく研究しています。特に多くの不動点を持つ強弱類によって生成されるウォークに注目しています。著者はヤング図形のほとんどのマス目が1項目に集まっているような有限レベルの表現論とスペクトル解析を組み合わせてアプローチしています。ここでマナガン中山の規則を使って指標の精緻な全近近似を導き出している点が非常に巧みです。これにより固有値の挙動を正確に捉え相転移の様子を明らかにしました。結果として不動点を持つ強弱類によるランダムウォークがポアソン分布に関係するポアソン的カットオフプロファイルを持つことを証明しています。またランダムな対合ウォークについてもカットオフが存在することを突き止めました。さらにこの理論をトランプの52枚のカードという具体的な例に適用しているのが面白いですね。1970年代にディアコニスとシャシャハニが取り組んだ問題に対し、ランダムな互換ウォークの全変動距離を具体的な数値として提示し定量的な答えを出しています。さてさて、今日は D 台数から C アスタリスク台数、そして量子アフィン台数やブローアグラフ台数まで深くて刺激的な世界を巡ることができました。測地線フローやランダムウォークといったダイナミックな視点も相まって 非常に心地よい知的興奮に満ちた時間でしたね。それではまた次回お会いしましょう。